さて、シーバゼミナール音楽の時間なんですが、今回は対談ですね。私のゼミ室を飛び出しまして、フールズゴールドというかっこいい店ですよ。
はい、ありがとうございます、
はい、オーナーの翼くんとちょっと今日は話したいなと。
よろしくお願いします。
ここ役員六つ角ですね。
はい、はい、
役員六つ角のもうね、まさに六つ角のこう尖った部分の2階に、
はい、
ミュージックパブって書いてあるけど、やっぱイギリスのブリティッシュパブみたいなイメージ。
そうですね、やっぱ UK カルチャーが好きなので、うん、やっぱブリティッシュパブをイメージして、うん、そこにレコードを置いて音楽が聴けるお店をしてますね。
ね、もう最高ですから。レコードあるしね、まあ古いの新しいのちゃんとね、もういろいろチェックしてレコード買ってる人ならではの店ですね。
そうですか、いいですか。
いいですよ。
あとね、ありがとうございます。
食い物がね結構ボリュームがあるんですよ。
はい、
で安いんですよ。
はい、
でイベントとかもちょいちょいこうやってるんですよね。
そうですね、たまにこうイベントとかもやったりとかはありますね。
アコースティックライブとかこう、はい、DJ イベントとか。
そうですね、たまにやったりとかはしてます、
もう今まで差し支えないけど、今まで一番すげえって感動したのは誰が来た時ですか。
永井博さんが DJ やったのは。
そっかそっか、その話あった。イラストレーター永井博さんがね。
そうですね、
DJ、 あの人はもうね、ブラックミュージックのもうヴィンテージ的な音のコレクターですもんね。
そうですね、
ソウルとかね。
あの方は福岡で DJ ってやられたことって今まであるんですか。
いや聞いたことない。
そうですよね、
うん、
初めてやってるかもしれないですね、福岡で。
自慢ですね。自慢ですね。いやでもね、ほらゴリゴリの音楽カフェ、はい、音楽バーみたいな感じだけだと多分ね敷居が高くなるんですけど、うん、ここなんかほらサッカーの試合が流れてたりとか、まあ本当にパブっぽい感じで流れたりとか、はい、音楽関係なく来ても楽しいし、なんかこう、うん、お客さんもなんか可愛い男女多いしみたいな、
うん、
なんか来やすいんですよね。でその、うん、イラストレーターとかもそうだけど、ほらね、あのキネさんの絵飾ってあったりとか、
はい、
そのアートとか今時カルチャー、いろんな洒落たもんとかかっこいいもんとかが音楽以外もあるんで来やすいですよね、
うん、まあ、あとは音楽を全面的に出してるわけでもないからですね、
うんうんうん、
その BGM 程度になればっていう会話の流れの、
はいはい
で BGM になればっていう感じのイメージでやってるので、そんなに大きい音量で音楽聴いてくださいっていう感じではやってないので。
そうですね、
まあ、いろんな方は来やすいかなって思ってます、
うん、このままフールズゴールドの宣伝で終わっちゃいそうなんで、
はい、
本題にそろそろ入りますけど。
はい、
まああの翼くんと話したいなと思ったのは、なんつってもあのリアム・ギャラガーとジョン・スクワイヤーのコラボのアルバムが、
はい、
めちゃめちゃ良くて、しかも UK チャート1位取っちゃって。
取りましたね。
先行で出てあのほら配信されてた曲聞いた時点で、うわすげえ、
うん、
まあ、ジョン・スクワイヤーといえばストーン・ローゼズのギタリスト、
はい、
あとジャケットのあのねアート描いてる人、
はい、ジャクソン・ボロックス、
ね、
は
い、リアム・ギャラガーといえばもうオアシスのボーカル。
そうですね、うん、
ね、あのその両者が一緒にやって、
うん、
ね、こんなにハマって。
そうですね、もう本当にオアシスとストーンローゼスの共作みたいな感じですよね、
あの曲ね。ね、もう曲名覚えてないんだけどね。なんちゃらレインボー。今ジャケットがレコード持ってきたんだよね。あ、ジャストアナザーレインボーだ。
そうですね、ジャストアナザーレインボーですね。
違う、翼くんもジャケット持ってる、
はい、
2人でこうレコード買ってジャケット持ちながら喋ってますけどね。これがさ、で最初の曲、うん、最初に聞いたそれもまさにストーンローゼズリアムが歌ったらこうなるんだみたいな。
本当そうですね、
両方のファンがもう大歓喜みたいな、
うんう
ん、ほんでアルバム出てレコード買ってた頃に、
うん、
どっかに翼くんが、はい、もう早いけど2024年ベストアルバム決定みたいなことどっかにこう SNS かなんか書いてたでしょ。
あ、そうですね、インスタグラムにその投稿してて、
そう、
それでもう出た時点で、
うん、
ストーンローゼスとオアシスの 共作みたいな感じがもう出た時点でもうベストアルバムっていう、
うん、
自分の中ではもう決まってるんですけど、うん、内容ももうめちゃめちゃ良かったんで、
ね、はい、久しぶりになんか UK 王道ロックでここまですごい曲もいいしすごいやつが出たなっていうことで、その、まあ、翼くんとこのアルバムの話したいなと思ってですよ、
はい、
そういう話を今日はたっぷりしようと思うんですけど、はい、まあまそのアルバム全部聞いてまず、
うん、
印象っていうかその、まあ、いいはいいんですけど、
はい、
何が良かったんかなと思って。
そうですね、もう今やっぱリアム・ギャラガー自体が、
うん、
まあ、僕はもう全盛期のオアシスより、
うん、
結構大好きなんですよね。なんかもう、
あのこのコラボ前から。
そうですね、リアム・ギャラガー名義になってからのリアムが、
うん、
なんかものすごく自分で作詞作曲のアルバム出したりとか、
はいはいはい、
そういったものやったりとか、うん、今までやってきたことないやつを、
うん、
こうリアム・ギャラガーやったりとかしてて、
うん、
もう声もちゃんと走ったりとか、
うん
う
ん、
そういったことやったりとか、
うん、
最近努力を結構されてるリアム・ギャラガーが見たくない人もいるかもしれないんですけど、
あ、分かる。いやだからさ、うん、僕も最初の印象、あ、リアム・ギャラガーが本気になったぞみたいな、
うん、
あのでもジョン・スクワイヤーと一緒にやれるんだったらここまで頑張るんだ、
そうですね、
なんかさ曲によってちゃんとこう、
うん、
ねえ、あのすごくこう悪ガキな感じじゃなく、うん、きちんと綺麗に歌ったりとか、
うん、
曲によってちゃんとこう頑張ってるし、
まあ、本当そうです ね、
ね。で一方でジョン・スクワイヤーの方は、
はい、
あのちゃんとジョン・スクワイヤーの活動フォローしてなかったんで、
はい、
でも、まあ、しばらくあれでしょ、アートの方ばっかりやってたんでしょ。
そうですね、だからシーホーセス以降が僕あんまりわ
みんなそうよね、
分かってない。
あ、よかった。シーホーセスやって、
うん、
あ、そうだからね、調べたんですよ、
はい、
シーホーセスの後に、
はい、
なんかもう嫌になることがいろいろあって、
はい、
いやもうあの後の方に行こうみたいに、もうほとんどもう音楽の方にあんま本気で戻る気なかったっぽいんですよね。
あ、そうなんですね。
いやなんかねそんなことがね、あちこち見ると書いてあって、
はいはい、
で、まあ復活して曲を書き始めたのをリアムが知って、
うん、
じゃあ一緒にやらせてくださいよみたいなノリらしいんですよね。
あ、そういう感じなんですね、
うん、で調べてたらなんかジョン・スクワイヤー、4年前、2020年に子供息子と、うん、当時9歳の息子とバスケットボールをしていて、
うん、
それで、手首を骨折したと、
はい、
で、その後こうリハビリでいろいろやって、まあ、ギターもそれで手に取ってギター弾けるようになるのかなみたいな感じで、
うん、
やってて火がついたみたいなことらしいんです
ね。そうなんですね、
うん、
だから弾いてなかったんですってあんまり、
うん、本当すごい、弾いてなかったし、ただまあ怪我の巧妙ってまさにね、うん、バスケやっててこう多分転んだかなんか手首ついたのかもしれないですけど、
うん、
まあね僕と同い年ぐらいなんでもう骨も脆いですわ、
うん、そんなことないでしょ
そういや若い頃みたいにね丈夫じゃないと思うんで、
うんうん、
でもそれで骨折でやばっなんか親指も動きにくいって利き腕の方の骨折で親指も動きにくい、もしかしてギター、まあ、最近真面目にやってないか知らないけど、うん、ギターはダメかもって思ってやって練習したリハビリが良かったっぽいんですけどね、うん、でなんかそれでまたギター楽しくなったらしいんですけど、うん、まああの話戻りますけどジョン・スクワイヤー完全復活みたいなアルバムでもあるなって、
うん、
あんないろんなタイプのいい曲書ける人だったんですね。
いや僕もそれをそこまで考えてなかったからですね、
うん、
いやもう全部ジョン・スクワイヤーが作曲
作曲作詞ジョン・スクワイヤーでやるっていうことだったみたいよ今回。
そうですよね、
うん、オールソングスリトゥンバイジョン・スクワイヤーですね。リアムはもうボーカルに専念。
いやすごいですね。
ね、
もうリアムにとってのギターヒーローってもうジョン・スクワイヤーだからですね。
ね、
はい、
もうこれはファンの人みんな知ってると思うんですけど、ね、10代半ばぐらいで、
うん、
マンチェスターのただの悪ガキ兄弟が、うん、まあ、まあ兄ちゃんは若干音楽頑張ってたと思うんですけど、まあすね、悪ガキは15、6歳ぐらいで、
うん、
地元のヒーローストーンローゼズのギグ見に行って、
うん、
ね、
そうですね、
こんな風にやりてーとか、
うん、
兄ちゃん俺も音楽やるみたいなね、うん、
そうですね、だから一緒にやったのってあのネブアースの96年、そうですね、あれシャンペーンスーパーノバと
そうアイムザウォールアス、
ああそうですね、をジョン・スカイアが弾いてますよね。
そうそう、だから96年、そう、その話なんですね。オアシスがネブアースでライブやったその何ヶ月か前にジョン・スクワイアはストーン・ローゼズ脱退してるんですよね。
そうですよね、
うん、脱退した後にまあ引っ張り出されたんだと思うんですけど、うん、あのもうローゼズやってないんだったらみたいな感じでゲストでね2曲
出てますね。
オアシスのライブにゲストで、まあ、うん、そうつながりはもちろんねもともとは、うん、あのそれこそシー・ホーセズジョン・スクワイアが次に作ってで、うん、そのアルバムにリアムと一緒に作った曲があったとかね、
ありますね、
ありましたよ、はい、だからまあ交流はあったけど、でも話戻るとそのリアムからするともう最近もうやってくんねえのかなみたいな、音楽やってねえなみたいな話だったと思うんですけど、うんうん、まあね、あのリアムからするとやりだしたらしい、曲作りだしたっていう情報を聞いて、うんうん、じゃあ俺とやってくださいよと、うん、頼んだという話ですね。
そうですね、
でやり取りがスタートしたっつうね、うん、やり取りの話が面白いよね。音楽ニュースサイトとかで結構載ってたんですけど、はい、やらせくれよ頼んで、で遠隔で最初やり取りするじゃないですか、
はい、
遠いから、
はい、
でまあ OK でジョン・スクワイアまずやってみようやになったと思うんですけど、ジョン・スクワイアがデモを送って、
うん、
最初1曲送って、
うん、
最初に送ったのが、Love You Forever、僕らはレコードなんで B 面1曲目ですね、地味編みたいな、
はいはいはいありますね、地味編みたいな、
びっくりするぐらい地味編のリフみたいな、うん、ギターの音色もジョン・スクワイアが地味編になりきってますけど、
それが
1回最初に送った曲らしい、
そうなんですね。
で結構キーが高い曲で、
うん、
ジョン・スクワイアの仮歌が割とこう自分の音域より高くてこうヒーってこう高い声で歌ってたらしいんやけど、
はいはい、
で送ったすぐ後ぐらいにリアムからのメールが、うん、あのビージーズの曲が、
うん、
の動画が貼られて送られてきて、
はいはい、
でジョン・スクワイアは多分自分が高い声で歌っているのを、
はい、
バカにしてんのかと、
はい、
ビージーズこうファルセットでね、
はい、
ステイラバイじゃないですか、あの裏声みたいなつって冷やかしてんのか俺をみたいな、
うん、
もうバカにしてんのかと思って、それでもうやめようとして頓挫しそうになったって、
あそういう流れがあるんですね、
うん、でリアムは慌てて違うってリアムからすると、うん、あの俺たちのアルバムのイメージサウンドイメージはこんな感じっつって、うん、なかなかすごいんですけど、セックスピストルズとか、
うん、
ジミー・ヘンドリックスとかフェイセーズとか、
うん、
ビージーズとか、うん、動画をいろいろこう自分のイメージ送ったらしいんよね、
はいはい、
でその中の1曲がビージーズで、たまたまタイミング悪い時についちゃった、
はい、あそういう感じなんですね、
だってらしいんですよ。でいやいや違う違うっていろいろ送ってる中、たまたまそのビージーズだったけどって言って、はい、まあ真相は分かりませんけどね、だから弁解して和解して、うん、結局やることになったって
そんなにリアムって立場がやっぱジョン・スクワイアの前だとなるんです ね、
あんなに全てに悪態つく人がね、
そうですね、
ジョン・スクワイアとかストーン・ローゼズに関してはもう、あとビートルズとかに関してはね、
やっぱちゃんと敬意を払ってるんです、
敬意あったんだね兄貴に敬意がないけどね、
そうですね、ないですね
まあ本当にもう世界一仲が悪い兄弟みたいになってますけどね、みたいな話らしいですよ。それ聞いて、
はい、
あジョン・スクワイアと、
うん、
あのプロデューサーグレッグ・カースティン、
はいはい、
とドラムジョイ・ワロンカ、
うんうん、
はすごいなんかそういう感じじゃない、フェイシーズみたいな曲あったりとか、
あありますね、
ね、
うん、あったあった
ビージーズみたいな曲あったかどうか分かんないですけど、
ビージーズみたいな曲
は、ビージーズもいつの時代のビージーズかよね、ビージーズ
確かに
あの
そのディスコっぽくないやつとかだったら、
ディスコの前の、
うん
うん、ちょっとフォーキーな、フォーキーポップなビージーズなのかもしれないですけど、
確かに、
ねえ、
どれかな。
そうそうそう、考えちゃいました。いや、ね、本当にこうちゃんとリアムこういう感じをイメージしてますっていうのを取り入れて、うん、ジョンとプロデューサーとサポートの2人、うん、ねやってんなってね。60年代70年代からのイギリスのいい音の出し方とか分かってます
ね。ああ、綺麗に特に、まあ、1曲目の Rise Your Hands とか、
うん、
もろそんな感じじゃないですか
ね。
古き良き、
うん、
こうロックがこうイギリスのロックが詰まったような一曲で、
うん、
それをリアム歌ってるっていう感じで、
ね、
うん、僕はこれが一番好きでしたね、この曲は。
A 面一曲目ね、
はい、
A 面一曲目からやられます
よね、うんうん、
でジョン・スクワイヤーはやっぱあの UK ロック総まくりみたいなことしたかったのかな。
そうですかね、そういうフェーズだったんですかね。
ね、
あんまりジョン・スクワイヤーってですね、なんかいろんなことやったりとかするから、
うんね、
そうまとめをやりたかったんでしょうね。
でもあんなにギタリストとしていろんなことできる人だったんですね。
ローゼスのセカンドカミングとかだったらなんかもう、うん、まあ、結構いろんなことやってるイメージもあるしです ね、
ね、ストーン・ローゼスが空中分解っていうかこうセカンドアルバム失敗みたいに なって、
うん
ね、解散するみたいなのがジョン・スクワイヤーが割と最近のインタビューかな、なんか自分がギターを弾きすぎたって。
あ、
セカンドは、
まあ、弾きすぎてはいましたよね
って言ってるインタビューがあって
はいはい、
ね、まあセカンド好きな人はそこが好きなん
ですね。まあまあ確かに、なんかその ああいうツェッペリンみたいなのが好きとか、
うん、
まあなんかいろいろこうあるじゃないですか、
はい、
あれが僕はもう結構セカンドカミング、
ね、
肯定派なん で、
はい、
で僕は好きなんですけど、
あ、でそのローゼズの話です、まあ、ストーン・ローゼズのボーカルがリアムになった的な曲がいくつかありますけど、
うん、
こうなると、ね、イアン・ブラウン擁護派が出てくるよね。イアン・ブラウン多分ずっとボーカル弱、ストーン・ローゼズはボーカルだけが弱いみたいなこと言われてたっぽいですよ。
いやいや、僕もやっぱ実際のところ、まあ、ドラムのレニー、
うん、
ベースのマニーがジョン・スクワイヤーで、
うん、
最後にイアンっていう感じで、ボーカルが一番なんか重要度で言うと低い派なんですよ ね僕も。
あ、
うん、
いやだからね、今回ので比較されちゃったらかわいそうだな
そうですね、なんかあんま服装が再結成の時のなんかこうドキュメンタリーも見た時に、うん、みんな集まってる映像があって、
うんうん、
なんか変なスウェットみたいな着てましたもんね。
はいはい、
一人だけ、
うん、
ちょっとダサいなみたいな
はいそっか、
それはイアンのイメージで僕はあるんで、
うん、
まあそのやっぱ一番やっぱ優先順位的には低いですね、僕の中では。好きなんですけど、もちろん、
はいはい、でもね、うん、ストーン・ローゼズ好きな人もイアン・ブラウンもうちょっと頑張れよの人は多いのか、うん、僕 も、うん、僕もまあそう言いながらそうです
。そうですよね。そう
なんかね、ほらだから、1枚目こうキラキラサイケデリックロック路線の時はまだなんかこう、
うん、
ね、
うん、
まだなんかこうみんなの力量っていうかさ、
うん、
そのイアン・ブラウンがちょっとパワーが足りないなみたいなの目立たなかったんですけど、
うん、
セカンドであのリズム隊とギターがあんだけガンガン来るとね、
まあ、まあそうですね、やっぱリズム帯すごいなっていう風にな
りましたね、
うん
うん、
やっぱなりますね、みんな多分、ね、
見た目の話で言うと今回 あのジョンとリアムのあの出回ってるアーシャ見ました。
あ、見ました、はい、
なんかちゃんとかっこいいなんか不良親父になってますね、
うん、なってますよね、
うん、見た目もいいな、
いや見た目かっこいいでしょやっぱ
ね、
やっぱずっとちゃんとやっぱパーカー着てるし、
うん、
そのナイロンのなんかもうやっぱ自分が求められてるぞのやっぱリアム・ギャラガーをちゃんとやっぱずっと服装とかもやってるから、
う
ん、いいですよねやっぱ、ね、
そう、
うん、
ジョン・スクワイヤーもちゃんとね、
うん、
ストーン・ローゼズファンがさっきの話じゃないけどストーン・ローゼズファンががっかりしないようなあの感じ、
うんうんうん、
着てるものもね
着てますね。そうですね、
でまあ全然曲の話、まあ曲の話しなくても今ので大体こう伝わるとは思うんですけど、
う
ん
まあ、そうですね、
本当 UK ロック好きな人でこのアルバム嫌いっていう人いるかなって。
いや、いないんじゃないですかね。
ね、
うん、やっぱまたロック聴きたくなった人とかは多いかなっていう印象はありますけどね。
ああ、
うん、
万歳ってもう久しぶりに UK ロックまた聴き直すかみたいな、
うん、いや最近まあ E バンドとか結構多いから、うん、ちょうどアルバムのリリースの前後に、
うん、
結構いい UK ロックのバンドがちょいちょいリリースしてたんで。
あ、そうなんや。
そうですね、
うんうん、
だから僕もそこでやっぱ UK ロックをお店でちゃんとかけようとか、
うん、
そういう感じに最近またなってますね、
うん、なんかさ、そうなんですよね。あとビートルズとかストーンズとかも、まあ、ビートルズはないけどストーンズの去年の新作とかもそうですけど、うん、
あ、まあ、確かに
こうジョン・スクワイヤーリアム・ギャラガーぐらいな人が、
うん、
すごい 今ちゃんと新しいかっこいいのをドンって出してくれると、
うんうん、
まあ、年寄り的にはありがたいんですよね、
うん、
古いそれこそビートルズとかでも DJ とかすること考えたら、
うん、
やっぱ新しいものもかけつつでも、
うん、
今回のアルバムからの、
はい、
60年代70年代とかかけれたりとか、
うん、
60年代70年代のアルバムを若い子も聞いてくれたりしてとか、
うん、
話題に上るとか大事じゃないですか、
うん
うん、そういうこうやっぱもうさっき言ったそのジョンがもう UK ロック総まくりみたいなすごいの全部やるよみたいなことしてくれるとありがたいですね。もう僕みたいな音楽紹介する人間はね、
うん
うん、
いや僕もお店でもう結構毎日かけてますもん今は。
あ、
はい、
本当に、
はい、
っていう。いや本当それで考えたんですけど、
うん、
これ聞いてて、
うん、
あ、自分が UK イギリスのロック10代で最初に好きになったのはやっぱビートルズから入ったから、
うん、
イギリスのロックの方がアメリカのロックより好きだったんですよね。
あ、
10代の頃ね、
はい、
まあ、その後、まあ、もっと黒っぽい方とか、うん、アメリカの音楽行ったけど、
うん、
ほら翼くんもやっぱあれ最初に洋楽でハマるのは UK の方にハマった。
僕は本当に中学1年の時に、
うん、
オアシスを聞いて、
うん、
本当に洋楽自体がかっこいいみたいなので、もう本当に最初のきっかけになったバンドは本当にオアシスなんですよね。
へえ、
はい、
そしてえ、じゃあストーンローゼズは遡りで。
そうですね、
フールズゴールドって、ね、店の名前つけて、
まあ、店の名前にもしてるぐらいなんで。
じゃあオアシスが影響を受けたバンドみたいな感じで。
そうですね、だからやっぱ、うん、なんだろう、なんか僕にとってオアシスがこう洋楽を聴くきっかけとなったバンドで、
うん、
ストーンローゼスはこう音楽の幅を結構教えてくれたバンドみたいな感じなんで。
名言出たな。
出ました。
それでも
本当にそんな感じなん
です。この世代の UK ロック好きはみんなそういう感じかもね、うん、オアシスってやっぱ流行ったし、
うん、
ね、日本でもミュージックビデオ結構ガンガン流れてたりして、
うん、
わーってなって、でそっか中学校ぐらいであれ聞き始めたらね、
うん、
でもそうだ、ストーンローゼズに行くとそうだ、いろんな要素を、
そうです、
かっこいい新しい要素を入れてて、
うん、なんかいろんな音楽聴かなきゃなっていう感じにさせられる、うん、
なるほど、
感じのバンドなんで。
僕で言うともうビートルズだったんですよ、小学校6年、
はい、
中1、うん、小6か、ビートルズで入って洋楽がってハマったから、うん、ビートルズは多分両方なんですよね、
うん、
最初にハマるしいろんな音楽聴かなきゃな、うん、なるし、
はい、
だったんですけど。でもそういうとこあるね、そこから、まあ、このレコード獣道に入っていくというね。
そうですね、もう本当に僕はもうそのきっかけでそのまま店に落とし込んでますから ね、 もう
ね、
だからもうずっと中学から、
うん、
ベースは変わってないっていう、
うん、
好きなバンドとかですね、
うん、
変わってない状態を今でも続けてるっていう、
まあね、はい、幸せなことですね。
幸せなこと
です、ね、それで店やってるっていうのはね、
はい
はい、でもまあそのあ、でもストーンローゼそのいろんな要素、新しいものの要素があってこういろんなものの入り口になるっていうのが、
うん、
もしかしたら僕らが UK のロックの方が好きだった一つあるかもって今思っちゃったな、
うん、
アメリカってさ国でかいじゃないですか。
国でかいですね。
で、まあそのシーンそのシーンで、
うん、
例えばなんだろう、まあ、今で言うと例えば東海岸の、うん、まあ、ヒップホップのこういう流れのっていう、うん、 まあそのコアなことやってても、うん、多分売れたりする人は売れるじゃないですか、
うん、
でそればっかりやってても、
うん、
多分イギリスとか日本とか、日本はわかんない、イギリスとかって、
うん、
多分ちっちゃい国で、
うん、
ずっとヒットしていくって言ったら多分いろんな要素を入れなきゃになってんのが、まあ、ポップになるしね、
うん、
なんかそれを思ったんですよね、
うんうん、確かにそうですね。だからイギリスの音楽を 何でいいかっていうと、アメリカの音楽とかはやっぱ僕の中でやっぱ仕上がりすぎてるぐらいやっぱ美しいみたいな感じあるんですけど、まあ、イギリスのバンドってやっぱ演奏下手な人たち多くないですか、
うんうんうん、
けど魅力的なだからこうなんだろう、こう追いかけたくなるっていう感じで、それとかは結構大きいかもですね。
ああ分かりますね、
うん、
ほらもうストーンズビートルズの時代からしてそうですけど、うん、本物はアメリカにあるみたいな。
まあそれは絶対間違いないですよ ね、
ロックンロールもリズム&ブルースも、うん、ブルースも、うん、本物はアメリカにあって、それに憧れ音楽ね。
そうですね、
だから下手くそでも憧れてちゃったりとかね
、うん、
ああだそれかもしれない。ああ そういうそれちょっといただき僕らが UK ロックを好きな理由。そうですね、
なんかまあ言ったらピストルズとか、うん、まあ、シドビシャス好きとかみんな言う人とか多いけど、
うん、
シドビシャスなんで別にベース弾けるわけでもないし、
ないない
けど魅力的なわけじゃないですかみんな。
そう、ね、
だからそういう人たちがなんか多いから、
うん、
なんかこうね、
うん、
なんか追い求めちゃうのかなっていう気はしますね僕は。
ああちょっと僕も近いですね。だからその不完全だったりとか、
うん、そうですそうですそうです、あんま上手くないけど、まあ、人気者になりたいから、
うん、
ちゃんと個性で勝負するっていう感じがあるから、うん、多分、
うんうん、
ね、なんかこう上手くないけど個性があるカルチャーが結構多いなっていう、う
んうんうん、はいはいはい、
なんだろう、
そうですね、
まあ、パンクでもそうだし、
うん、
まあ、なんか
モッツでもね、
モッツでもスペシャルズとかでも、
うん、
まあ、ツートーンネタをにしたりとか、
まあ、あ、まあ、うん、早い早いっていうか、
うん、
まあ、よくも悪くもね、
うん、
流行りすたりがすごい早いとか、うん、
はい、
新しいものを取り入れてやりやすい、うん、イギリスの音楽業界自体の体質もあるかもしれないですけど、うん、下手くそでもかっこよければちょっと取り上げようとか、
うん、
新しければもう取り上げようとか、
うん、
ね、忘れ去られるのも早いかもしれないですけど、
うん、
なんかそういうのはあるかも ね、
なんかそういうのが僕はやっぱ、ね、
うん、
UK ロックだって言われて、
うん、
なんかこうこれのどこがロックなんですかっていうバンドって結構やっぱ多いし、
はいはい、
ストーン・ローゼスも、うん、フールズ・ゴールドを聴かせたところで、
うん、
ほとんどの人これロックなんですかって多分思うと思うし、
あ、いわゆる8ビートのね普通のロックンロールじゃなくてもロックはロックみたいな、はい、
うん、
だから新しい動きがイギリスから始まってることが多いのか、
うんうん、でなんかずっと好きなんだろうなっていう気はしますね、
うん、なんかよかった、すごいいい話になった
そうです、
ね、ジョン・スクワイアが僕すごいさ、もうまさにさっきのね翼くんが言ってたようなこう少しずれてったり、
うん、
ずさんなものがいいんだよと、
うん、
ローリングストーンズとかビートルズの曲でも的外れなパーカッションがいっぱい入ってたりする曲いっぱいあるじゃないかと、
うん、
でもそれでもあれは完璧なんだと、
うん、
で完璧さは主観的なもので、
うん、
その何演奏が上手で曲が綺麗にできててこうでこうでこうで完璧みたいなんじゃなくて、
うん、
聞いてかっけーが完璧だみたいなことをジョン・スクワイアが言ってて、
うん、
これですね。
いやいや僕も それに尽きると思います。
ね、UK ロックの方がそこが多いってことですね、
うん、そうですね、
ずれたりずさんだと、まあ、完璧、綺麗な完璧じゃなくて、
うん、
ね、だからまたでもこれでローリングストーンズとかビートルズで的外れなパーカッションが入ってる曲が多いよってどれのことなんだろうとか思っちゃって
どの曲のこと言ってるんでしょうね、
それが知りたかったですけどね、うん、これが2024 UK ベスト
って、
うん、いうかロックベスト、
ロックベストですね、もう確実にベストなのはもう間違いないですね。
でも言い切れるぐらいの出来、
はい、
リアム・ギャラガー、ジョン・スクワイア、
うん、
タイトルもそういうタイトル、アルバムタイトルなんかなかったよね。
そうですね、
リアム・ギャラガー、ジョン・スクワイアっていうアルバムですね、はい、これちょっと聞いてない人はね聞いていただきたいなと、
うん、
あの僕みたいな多分もう まあ、僕よりもっと年上のリアルビートルズ世代の人にもちゃんと響くしね。
うん、響くと思いますこれは。あ、逆にもう今の10代とか20代前半とかの人たちにも響くかなっていう、
うんうん、あと、うん、ほらヨーロック聞かないんすよねみたいな、こうもったいないから聞いてね、
うん、
若い子でね、聞いてほしいですね。あの、いや確かに今の日本のロックの水準は高いけど、
うん、
この感じはやっぱ UK です ね、
うん、
ね。
だからリアム・ギャラガーって書いてあってオアシスの人って知らないパターンあるんじゃないかなっていう。
あ、そっか、
まあ、オアシスは分かるけどリアム・ギャラガーのことは分かんない人も中にはいるのかなっていう、
いるかもね、
はい、
聞いてほしいなと
そうですね、
はい、
うん、
思いまして、今回本当にあのいっぱい話してもらいましたけども、はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。
あ、なんかあのフールズゴールドこのお店僕言っておくと、はい、役員六つ角の本当に角に尖ったところの2階にありますけど、
はい、
1階が不動産の北商事、
はい、北商事です。
北商事の上です、
はい、
なんですけど、なんかイベントとかあの告知事とかない？
あ、4月の15日に、
うんうん、
デイグローっていうバンド、はいはい、分かりますか？
デイグローのメンバーここ来てたよね。
そうですね、
うん、
がそのがメンバーがこう弾き語りライブと DJ をやって、はい、うん、それを開催する予定ですので、
はい、4月15日、
はい
はい、
このバンドももうものすごく UK オタクなバンドなんで、
ね、
はい、
すごいです。そのさっきの UK ロック自体がもうアメリカに憧れ、
うん、
でやっちゃえですけど、そこにまた憧れて、
うん、
日本でやこんなことやりたいっつってね、
うん、もう日本人だけどガイタレみたいな
ね本当ですよ、ガイタレ感すごいよ、うん、
そうですよ ね、
ね、
まあ、実際住んでたし、
うん、
アルバート・ハモンド・ジュニアのプロデュースのファーストアルバムとかは、
うん、
アルバムもあるしですね、
ね、
うん、
はい、なので、4月15日、
はい、
まあ、月号悪い人もあの1回でフールズゴール一回来てみてください。すごい居心地いいんで、
はい、ぜひ、
あのリーズナブルだしね、
はいはい、ノーチャージなので。
え、翼くんはすごくこういわゆるロック喫茶の親父みたいなおっかなさゼロなんで
僕はもうバイトと思われてますんであ
、
よくレコード分かりますねってよく言われます
まああの童顔ですしね、
髪赤だし、
髪赤いしねバイト感満載ですわね
、
来てみてくださいフルズゴールドいい店です、
はい、
ということで、今回のシーバゼミナール音楽の時間、たっぷり、フルズゴールドの、バイトではなくオーナー、はい、オーナー店長翼くんにいろいろ話聞いて楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。